こんにちは、堀川です。
こんにちは、松崎です。
こんにちは、ロボコです。
ですね、松崎さん、
はい。
今週は久々に僕から疑問があるんですけど、
はい。
確率についてなんですけどね。
どういうこと？
例えば、
はい。
まあ僕がコインを投げるとするじゃないですか。
は
で、裏か表かってね、よくやるあれね、コイントスね、やった時に、表が出る確率は
い。はいはい。はいはい。50%やね。
50%、2分の1ですよね。まあじゃあそれはいいじゃないですか。で、僕がじゃあ例えば、10回投げましたと。したら、表が8回、裏が2回でしたと。で、この時に、松崎くんにじゃあそのコインを入って渡して、松崎くんがコイントスしましたと。あ、ちなみに松崎くんも同じ10回コイントスをした結果、表も裏も5回5回でしたと。別のコインでね。で、僕が投げた、その8割表になるコインが、あれ表やったっけ裏やったっけ迷った。そのコインが松崎くんが投げた時に1回ね、表が出る確率はっていう。
50%
なんですよ。確かにそうなんですよ。まあ確率論というかよくわからんですけど、確率の世界ではそうなってるんですよ。でね、もう一つあるんですけど、宝くじってあるじゃないですか。
ありますね。
で、まあ何分の1か知らんすよ。まあまあ1億分の1ぐらいしときましょうか。1億分の1で1億当たりますと。まあわかりやすく。
わかりやす
ね。
く。
でも、1億分の1枚を持ってるとして、結果その宝くじって当たるか当たらないかの2分の1じゃないですか。
極論やな。
いや、極論というか、俺単純にこの2つが矛盾してるんじゃねっていう。というより、どこまで含むのっていう。
どこまで、
なんか、その線引き、漠然としてないってい
だけ、宝くじの話で言うんやったら、1億分の1で当たり券があると。
あるよね。
で、自分が持ってる1枚は、1億枚のうちの1枚っていうわけではないやん。
ではないよ
宝
ね。
くじとかがな。例えば100億枚のうちの1枚やったりするわけや。
母数が増えた。
で、1億分の1で100枚当たるみたいな。どのうち確率は100、
そうや
1
ね、
億
一
分
緒
の
やな。
1やんな。で、その時に、自分の番号が当たる確率が1億分の1。
いや、要はで、1億枚その紙がありますと。1億枚紙があって、1億枚あるうちの1枚が当たりか外れかっていうのは、1億枚あるから1億分の1だよってことや。
まあ、それはくじにもよると思うけど、どう
要
い
するに、
う。
俺が10回投げたコインって偏ってるかもしれないし、まあ極端な話、じゃあもう一つするかとか、足そうか。松崎くんはマジシャンです。っていう条件まで足すと、これ確率に含めるか含めないかってすごく微妙な問題になってくると思う。
いや、でも、確率やん。純粋に出現する確率やん。で、それって、外的要因ではなく、単純に確率、表か裏かっていう確率やけ。
そうなってくると、宝くじも当たりか外れかの外的要因なしで、これが当たるか外れかで2
だ
分
け、
の1じゃ
いやでも、宝くじの場合、まあ、1億枚あって1枚だけ当たりやとしたら、
ん。うん。
9999枚、あ、9999万9999枚は外れないやん。
まあもちろんで
そ
す
うや
よ。そう
ろ？
なるとし
な？
てね。
で、1枚だけ当たりなわけや。
まあそうやな。そう
で、こ
そう
れは
そう。
2分の1ではないやん。もうこの時点で。
そこよな。どうなのっていう。だから、それをどこまで含めばいいのっ
それ
てい
はな、昔俺が言うた極論なんやけど、スロットってあるじゃないですか、パチスロね。あれって大当たり確率が300分の1とかやったりするわけですよ。でも、レバー叩いたら2分の1やん。
やろ
でも、これは暴論やからな。
いや、まあまあ、だけどね、極端に言うていくと、例えばそのコイン自体が偏ってるとか、まあサイコロなんかやったらありませんやん？一の目がよく特に出やすいサイコロみたいな。わざと重り仕込んであって、確率的に多少一が出やすいみたいな。なんかそういうのまで言うたら、含めるか見ないかって微妙やん。
あとあれやと思うよ。確率って統計やから、ある意味。だけ、例えばその偏りがあるサイコロやったら、1億回シミュレートして、どれが何回出たかっていうので確率を計算するってことやな。
まあサイコロなんかの調整ではそれようあるよね。うん、この確、サイコロはそういう確率変調ちゃんとやってますよ、みたいな、調整してますよ、みたいな。
そっから出てくるのが結局確率になるんじゃない？
え、そうなん？
大体、そういう確率でシミュレートした結果がそうやったりする。
そうなんかな。
コインやってさ、表と裏の重さが均一やったら多分完全に50倍。
まあ、おそらくね、うん。
で、そこに模様があったりして、言ったら、コインを縦に割った時に右と左で、重さが違った場合、多分 50% ではないから、それはシミュレートしてみたらわかるっていうことになる
し。例えば、俺の投げ方の癖とかあるわけやん。表を向けて、ピンって弾いて、このぐらいの高さでこのぐらいで取るみたいな。
それを含めるのか、それを含めるんやったら、それを含めた毎回同じことをやったシミュレートの結果よ。それを1億回試行した結果の確率。
そうなんだ。でも、結局何億回やってもで、結果にならんのじゃん。
で、俺って確率ってさ、同一の条件で、やった時に、どれが何回出るかっていう結果やから、毎回変わるんやったら、それは毎回確率が変わってるってことやで。毎回条件が変わるんやったら。
ああ。
なんや。
なんだそれ。
わかる？
わかる？うまそうやな。
な、
う
ん、まあ、俺とお前がコインを投げるのでは多分確率が違うから、
うん。違うと思うね、うん。
それは俺の確率、お前の確率やで。
っていうとこまで確率で表現すればいいだけの話なのかな。
無理じゃない？無理というか、まあ、それはそれで とても複雑な思考回数が必要になるんじゃないの？
なんかな、確率論の欠点っぽい気がしてな、これが。ほら、期待値の話とかちょっと長くなるんでやめますけど。
いや、もう、だいぶ、ね、喋ってるけど。
期待値のパラドックスとかありますやん。
あ、まあ、あるけどね。
ああいうので、まあまあいいや、始めます。はい。はい、3人やれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、気楽にくださいません。はい、始まりました。記憶にございませんですけども。
はい。
まあね、確率の話はとりあえず置いといて、はい、本日もメールです。
あとさ、一つ、はい、多分聞いてる人の大半気づいてると思うけど、はい、僕めっちゃ風邪ひいてるんですよ。
あ、そうですね。
すごい鼻声になってると思うんですけど、うん、
上に、まあ、大きな声で笑えない、定期的に咳き込む。
まあ、お聞き苦しいとは思いますけど。
あら、そういうこと言う感じ。
言っちゃダメ？
いや、別にいいっすよ。
何その流れ。
いいんじゃないですか、でも皆さん。大体。いいんじゃないですか？
もうええかな。
プロじゃないし。
あ、もうええか。
大丈夫です。
ええか。
はい、というわけでメールでーす。ウィーウィーウィー、いいか、君たち。
ちょっと待って、何やそれ。
メールですよ。
あ、メール？はい。本当に？
そのまま読んでます。
マジで？
はい。
ぜ。
件名。はい。フィルのおっぱいについて。
ちょっと待って、今までの件名じゃなかったの？
いや、全部。まあいいや、はい、はい、読み直しますね、
はいはい、
はい、フィルのおっぱいについて、ウェイウェイウェイ、いいか君たち、フィルのおっぱいについてディスるんじゃない。なんでか知らんけど、朝一から俺が怒られたろ。俺関係ないだろ。確かにフィルのおっぱいはちっぱいですよ。だがな、好きで小さくなったんじゃないよ。じゃあフィルのだってバインバインのおっぱいをよほしていただろうさ。でもね、いろいろあったんだろうよ。母乳の時期も終わって、また最近ちっぱくなったよ。なんでだよ、残念だ。あー、ほんと残念。それなりに申し訳なさげ程度に最近まではあったのにな。今じゃ申し訳ない気分だよ、こっちが。
だいぶひどいな。誰より何よりひどいね。
くそ、半年前のフィルのおっぱいカムバック。あ、マツくんのおっぱい揉めば解決か。今度揉ませてね。あ、このメール自分で墓穴掘ってる。これ怒られる。まあいっか、おっぱいである限りおっぱいは正義だ。で、フィルはもう手遅れだろうけど、どうやったらおっぱいはふくよかに成長するの、女子高生リスナーに教えてあげて。フィルの下僕より。
あれじゃない、あの二人目作ればいいんじゃない、はい。
まあまあまあまあ、確かに。
うん。なんか1年ごとに。
生まれて1年ぐらいは、申し訳なさ程度にあるおっぱいになれる。
いや、あのさ、なんか、はい、俺らが悪い感じになってるけどさ、絶対自業自得やん。
まあね、中野くんも、あれですよ、でも、こうやって、番組に定期的にメールか何かを。
あんまりメールっていう内容ではないけど、
毎回あの読むのを悩むんですけど、はい、まあ一応今回まともな疑問っぽいので、おっぱいを大きくする方法を教えてくださいと、
ああ
いうので、
じゃあそのままそのままの文章
でそのままの文章でも適当にくぐってみるから、
はい、おっぱいを大きくする方法で、はい、
ちなみにね僕ね一個知ってるんですよ、はあ、最近ちょっと聞くようになったんですけど、はい、どうもねこれ、まあ、経験論というかなんか俺が聞いた限りみたいな話なんですけど、はあ、あのどうも早寝をしてた子は巨乳が多い
ほう
で巨乳の子に何気なく高校時代とか結構早寝するタイプやった何時ぐらい寝てたみたいな聞くと、うん、みんな掃除で早い
へ
ーっていうのがなんか、まあ、感覚的な統計なんだけど出ててやっぱ早く寝るのっておっぱいいいのかな
寝る子は育つ
寝る子は育つ的な感じなのかねっていうのは聞いたことあって、うんうん、まあ
もうとりあえず出てきた決定版、はいはいはい、おっぱいを大きくする7つの方法
やった7つもあるよどれかヒットするよこれなら
1、
はい、
大豆を食べる。
おなるほど。
なんかイソフラボンがいいんだって、
はい、あイソフラボンでいいんだ。
ねえ豆乳でもいいと
大豆でもいい大豆なら何でもいいと
何でも
豆腐でもいいと、
うん、ほうほうもうそんだけ、
はいわかりました。
でその2、
はい、
キャベツを食べる。
キャベツ、うん、
キャベツ、
はい、
ああ理由としてはは
い、
ビタミン A を含む食品を摂取することで、
はい、
細胞の再生や成長を促進し新陳代謝を活発にする。
ほ
う、まあキャベツじゃなくてビタミン A 含む感じの
ビタミン A を含んでるものなら何でもいいと
何でもいいと
ほうほうほうほ
うアバウトやなこれな、
うん
3男性に胸を揉まれる、
はい、あるん？
これって迷信じゃなかった？
迷信っぽいけどね。
あでも自分で揉んだ場合でも性的な刺激があれば大きくなります
ね。性的な刺激があればいいのか。
ああつまりあれやな、おっぱい大きい子は自分で揉んでた子が多いってことかな。
まあまあでも結果的にそうやろうね。成長期に入るときに性的な刺激をおっぱいに与え続けてたってこと。わあそう考えると巨乳ってエロいな。
エロいな。その4、猫背は直す。
はい。ああなるほどね。
まあ、理由としては猫背は胸を持ち上げている大胸筋を衰えさせるだけではなく胸の形成に必要な脂肪をつきにくくします。
え、そうなんや。
実際の胸のサイズより見た目が小さく見えるのも損をしています。姿勢を正しくするだけでも胸の位置は上向きます。
上向きおっぱいを作れると。
おお、うん、5、あるやん、10時までに寝る
早め
胸を大きくするのに欠かせない乳腺の発達には、うん、1日の中で最もホルモンの分泌量が盛んな夜10時から明け方4時の間に睡眠をと
る。へーそうなんや。
へ
ーその時間帯に乳腺が刺激を受ければ胸が大きくなるのは間違いなし。
あってことはあれだよ、うん、あの10時に寝て、うん、その間男が揉んでりゃめっちゃでかくなるね。
おおできた
すげえ
やった
エロい
なんでおっぱいを大きくする方法全部エロいんやろな。
まあ、その6、プエラリア成分を摂取。
なんやそれ。
プエラリア。
プエラリア。プラナリアじゃなくて。
それはやばい、プエラリア成分の含まれたサプリメントを摂取するという方法。
は
あ、イギリスの科学雑誌ネイチャーで、プエラリアミリフィカ。
ミリフィカ、はい。
には、美乳効果を持つ成分が多く含まれていると発表されたのがきっかけで、
うんうん、
胸の大きくなる成分と注目されたうん、成分です。
初耳やね。
初耳やね。
なんかよくわからない。
しかしながらこのプエラリアには強力なエストロゲン活性を持つ成分が含まれています。
あ、うん。
うん？女性ホルモンの活動のある年齢の方ではサプリメントなどは濃縮タイプが多いので、うん、過剰摂取にならないように注意が必要です。
エストロゲン活性。ほう。
うん。
大変だ。
全然わかんない。
うん、大変だ。気をつけよう。
そもそもプエラリアってなんだ。
プエラリアってなんだ。エストロゲン活性ってなんだ。はい。
その7。胸を大きくするツボを刺激する。
ツボ？
ツボ？
うん。
以下の4つのツボを中心に効果的なツボを刺激しましょう。
はい。
1、団柱。
おお、かっこいい。
典型。
おお。
演劇。
うん。
入魂。
入魂。入魂は父の
根っこ。
父の根っこ、入魂。
入魂。
入魂か。
まんまっぽいなぁ。
入魂を押すといいのか。そうか。なんやろ、祈祷を押すとじゃあチンコでかくなるみたいな、そういう。
そこに壺があればっていう話じゃないあるんだったらでかなるんじゃ。
この、なんやろ、じゃあとりあえず、夜10時には寝ると。
そうやね。
で、朝ごはんには豆腐を食べよう。
そうそうそう。納豆でもいい、
ね。納豆でもいいな。で、キャベツの、 あの、サラダとかも食べよう。
あれやね。
うん、食べよう食べよう。で、寝てる間は、旦那におっぱいを揉まれつつ、あの、乳根とか、団柱とかを、こう、あたあたもう読み、あたあたもう読みってやっても。
どっから北斗が来たいや、全勝者が来てるけど、い
つも。壺を刺激すると言われると。
あの人たちは別に整体師じゃねえよ。
なんだこれ。
何の商売や。
っていうのをやると、胸が大きくなると。ほー。
まあ、だいたい、かっこ成長期に限るみたいな感じだけど。
なんかな
あと一応なんか、大きくする迷信。
ああ、つまり嘘なのね。
嘘だね。でもね、うつ伏せで寝ると胸が大きくなるっていうのは気のせいです。
はい、ああ、はい、
はい。音感シップを胸に貼ると大きくなる。ないですね。
おお、回答が立つな。
赤外線を当てると胸が大きくなる。なりません。
ゴジラか。
肉を食べると胸が大きくなる。
あ、なりそう。
成長期のみ有効です。
あ、そうなんや。
成長期を過ぎた女性が食べ過ぎると胸以外の部分が太ってしまいます。
あ、単純に太るよね。
普通の話やね。強制下着をつけると胸が大きくなる。なりませんが、うん、はい、何もしないと胸は垂れてくるので形は良くなりますね。
あ、一応効果はあるのね。
ね、形を良くするっていう。まあ、言うた
ら年取ってからの垂れるのを防止するっていう、大きい人向けのものなわけね。
そういうことですね。
そういうことね。なるほど。はい、後半でーす。
はい、
残念ながらね、成長期を超えた失敗の方には、打つって、なしという結果が。
なしとまでは言わないけれども。
強制下着で、大きい人は、垂れなくできるよねっていう結果しか出なかった。
最後のだけの話や。
はい、次のメールでーす。皆さんこんにちは、デルデルマッチョです。
はい、こんにちは。
iPhone に変えたよ。パソコンも変えたよ。快適だよ。iPhone わからないことはここで質問するからよろしくね。
調べろよ。
はい、質問です。外国の豪華客船って女性の名前が多いのはなぜ？でも、戦艦や巡視艦は女性の名前がついていないのはなぜ？日本の漁船や客船は丸でついているのが多いけど、サンフラワー号みたいに丸がついていないものもあるのはなぜ？と、船の名前の付け方についてわからないことだらけですので教えてくださいな。よろしくお願いします。
ほう。
ということで。
まあ、確かにいろいろパターンあるよね、船の名前
って。まあ、そうですね。何がありますっけ、うん、
まあ。
第三協定丸だ。
おーおー、それは違う、それは違う。
え、第三協定丸よ。
ああ、まあそうなのか、
え、違うのか、
なんかすげえ忍たましか出てこない。
第三協定丸だろ。もうそれしか出てこねえよ、
俺も。俺もう忍たましか出てこねえよ、それ。うん、まあ、あとなんか、あとはクイーンエリザベス号、
クイニゲエリザベス号、
クイーン、
あ、クイーンエリザベス号。
お前なんでクイニゲになったの。エリザベスはそんな庶民じゃねえよ。そんな底辺じゃねえよ。
お菓子を食べればいいじゃない、クイニゲすればいいじゃないみたいな。
ああ、うん、あ、でも、うんうんうん、でもタイタニックって、どうなんやろ。
あ、どうなんやろ、なんか男っぽい名前やな、名前やとすると。タイタニック、うん、
ちょっと響き的な、日本人的な感覚で言うたらな、う
ん、タイタンみたいな、なんか
それはまた違うんじゃないですかね。
違うかな。まあ、いや、とりあえず質問ですけどね、3つですね。全国、あ、外国の豪華客船って女性の名前が多いのはなぜ。
まあ、とりあえず船名っていうウィキペディアがありましたので、
はい、
項目がね、はい、うん、で一応その下に女性の名前っていう項目があって、はい、
うん、
まあ、日本では人名を官名に採用する例がなく
ない、
うん、あっても、なんとか丸などのように、男児の幼名のような、昔はね、
うん、うん。
というような形になる場合が多い。
しこたま丸みたいな。
なんか違うね。
違うな。
それはなんか今いろいろおかしかったよ。
なんか俺、命名センスゼロやな。
なんで今しこたまっていう単語が出てきたやろ。
わかんない。はい。
しかし、日本以外では人名を付すことがあるため、はあ、当然ながら女性名を命名した感がある。
うんうんうん、そうだね。クイーンエリザベスとか、ね。
女性勲章の名を採用した例では、イギリス戦艦クイーンエリザベス。
おお、まさに、
はい。ロシア戦艦エカチュリーナ2世。
エカチュリーナ。
エカチュリーナ。
エカチュリーナちゃん、
うん、はい。フランスには歴代のジャンヌ・ダルクがある。
ジャンヌ・ダルクっていう船があるんだ。
みたいですね。アメリカも古くから小型艦艇に実在の女性の名前を付けてきた。またキリスト教国では聖女の名前を官名に選ぶことも多かった。
聖女の名前、うん、ああ、そうかそうか。いっぱいおられる聖女の中から一人選んで。
せやな。
聖女断密とか。
それ違うやろ。日本限定じゃないか。
違った。
しかもただのエロテラントじゃないか、お前。
聖女の聖がちょっと違う感じ
が。まあ、まあ、英語圏では、船は女性名詞として扱われる。は
い、なんか聞いたことある女性名詞。
そうなの？
あれやろ？なんか、ちょっとパッと出てこんけど、9位って女性名詞だよね、みたいなことやろ？
ああ。
なんかそういう感じやろ？バナナって男性名詞だよね、みたいな、よくわからん。感覚的なことを言いやがるやろうやろ？
ああ、そうなのね、う
ん。なんかそんな感じじゃん。
まあ、結構外国ってさ、うん、その乗り物に、女の名前をつけるっていうのが結構あるよね。
まあまあ、そうなのかな。
ほら、メルセデス、うん。あれも確か女性の名前だよね。
え、メルセデス？
うん。
メルセデスっていう人がおったん？
うん、女性の名前らしいよ。
あ、そうなんや。うん。メルセデスさんに会ったフェラーリの社長が、わ、メルセデス、マジマブ、激マブ、超俺の女にしたいしって言ってたけど、振られて、その勢いで、わかった。もうじゃあ俺超かっこいいスポーツカー作る赤赤って言い出して作ったのがメルセデスベンツ。あ、ベンツじゃねえ、フェラーリ。
どんどんおかしくなったよ今。
あれ、メルセデスベンツが出てきたの今。
うん、まあメルセデスの話をしてたけど、お前が途中でフェラーリの話をしてた。
ごめんな、車詳しくないから。
お、
うん、今完全に赤いスポーツカーしか出てきてなかった。
それはフェラーリや
な。フェラーリの方なんやね、うん、フェラーリはじゃあ、
フェラーリもあれなんか女性の名前やった。結構車の外国のメーカー女性の名前がいくつかあったと思うよ。なんかそういう感性があるんですかね。
まあちょっとわかんないですね、感覚的にね。その扇風機はじゃあどうなんやろね。
どういうこと？
男性名詞なの女性名詞なの扇風機。
宇宙人じゃないですかね。
はい、二つ目、はい、で、戦艦や巡視艦には女性の名前がついてないけどっていうのは、まあさっきやったやつかね。日本では官名に
する。そうそう、人名を官名に採用することがないと。
うん。
でですね、まあ、それぞれの国の艦隊の命名慣例みたいなのが。
はいはいはい。
あるらしくて。
まあ、国籍的なものね。
うん。
はい。
で、例えば日本海軍。
はい。
まあ、昔の日本の海軍ですね。
はい、はい。
でも、船の等級ごとに、どういったとこから名前を持ってくるかっていうのは決まってたらしくて。
大きさ的なもんですかね。
まあそういうもんですね。
言
った種類ごととみたいな。例えば戦艦やとしたら、旧国名。
旧国名はん。
まあ、さぬきとか。
ヤマトとか。
そうそうそう。
あれか。はいはいはいはいはい。うん、
が付けられる。
とか、うん。
で、航空母艦。
はい。
だったら、神話などに登場する空を飛ぶ単小生物っていうのが、鳳凰とか、
うん、
竜とか、鶴とか、鷹、うん、は付けられると。
お、なるほどね、
うん。
あ、でも飛ぶものなんや。
みたいですね。で、一等巡洋艦だったら山の名前、二等巡洋艦だったら河川の名前。
あ、はい。
練習巡洋艦とかあるんで、が神社の名前とか。
神社なんや。コンピラマル、コンピラマル的なことか。
まあ、そういうことですかね。
あ、そう
な
の、
ね、っていうふうに、こういうふうに、もうそれぞれによって、ちゃんと何から持ってくるかっていうのが完全に決まってる。
決まってるからないのね。
うん、そうですね。
なるほど、なるほど。その土地土地の、言うた川とか、
そうそうそう、
その地のものの名前をそのまま持ってくるから、女の子の名前になることがないと。
そうそう、で、それも今の海上自衛隊にもなんか受け継がれてるみたくて。
残ってるんだね。
うん、だまあ、例えばさっきも言ったように練習艦やったら神社の名前やったりとか。
あ、そのままなんだ。うん、
はあ、はあ、小型艇やったら番号と鳥の名前だとか。
何やろ ?150、ツバメとか。
言うたらそういう。
でもほんまそんな感じか。うん。
みたいに、そういう、まあ昔ながら同じようにつけてるみたいですね。
へぇー、うん。じゃあ日本の漁船や客船には丸ってついてるのが多いのは何なんですか？
ですね。それも、なんか船名の最初の方にあったんですけど。
あったんですね。全部ありますね。はい。
なんか由来は諸説。あるんですけれども、
はい、
なんか、まあ言うたら昔のマロってあったじゃないですか。
まあ、
大切なものみたいな意味やったんかな。
え、そうなん？
相性と。
一人称じゃないの？
一人称なのかな？どうなのかな？
マロは、
平安期以降に、平安期以降、刀や犬のように広く愛されるような所有物、はい、あるいは大切な所有物に対して、
うん、
なんかそのマロから転じたマル。
あ、そうなんや。うん、
のつける習慣が、慣習が生まれた。
あ、刀に丸とかあるね、そういう。
うん。で、それが船にもその慣習が及んだっていう説が今の有力なのかね。
へー。うん、あ、丸っていうのがなんか大事なものの後につけるみたいな。
で、それが、マロが、うん、丸に点火して、
うんうん、で、それをいろいろ付け足したと。
そうそうそう。
まあ、大事なものよねってことなのね。
だけど、ほら、自分でマロっていうのもさ、自分は大事だよ。自分は大切な存在だよ、みたいな。偉いよ、みたいな。そういうことなんじゃない？
まあまあ、船大事やから、俺の愛車に、愛船か。愛船に、丸ってつけよやな。
うん。で、どうもね、昔はね、うん、その、日本の船舶に対して、名前をつけるときに、なるべく丸をつけるようにっていうお触れが出てたらしくて。
ん？法律的に？
いや、強制ではないんだけど、うん、あの、1900年に制定された船舶法取扱手続き。
はい。
では、船舶の名称にはなるべくその末尾に丸の字を伏せしむべしと推奨してた。
ああ、なるべく。ああ、まあまあ、もう別につけたくなかったらつけんでもいいけど、みんなつけるよ。どうするっていうやつ。
まあそんな。
みんなって誰？みんなってみんなよって。
みんなはみんなって。で、まあ、これは一応2001年ではなんか、この情報は削除されたらしいんですけど、その命名の慣例が残っていた習慣が残ってるんじゃないですかね。
残ってるんやね。今の船でも丸ってつけるのかな、じゃあ。まあでもつけてるんやろうな。
個人所有は結構その名のと、そのまま付け方してるんじゃない、
うん、大量丸は日本中に何隻あるんやろうね。
知らん。で、まあ、個人所有やったら、はいはい、まあ、何とか丸とかが、まあ、未だに多いわけなんですけど、うん、まあ、企業が所有する、はいはい、あの、フェリーだとか何だとか、
うん、
の場合は、各企業ごとに命名の慣例があるらしくて、まあ、一概には言えないみたいなんですよ。
企業として縛ってる理由があるのね。
うん、海運会社では、ただ、その所有するフェリーに、河川や花の名前を付けて特徴を出してる。で、サンフラワー、サンフラワーとか、ひらがなで書きにして、で、特徴を付ける、みたいな。
あ、サンフラワーってひらがな書きなんや。
みたいです、
ね。あれなんかみんな冗談でサンフラワーって言うてんのかと思ったら。
ひらがなでサンフラワー。
れっきとしたサンフラワー号やったんや。
みたいやね。エラディケーション。
はい、エンディングでーす。
はい。
あのね、松崎さん。
はい。
僕、やっぱり納得できないんです
けど。何がよ。
あの、オープニングの確率の話なんですけど。
はい。
何なんですか？ダメなんですか？
何が？
いや、だから、コインを投げました。はい、表か裏かね。
はいはい。
表か裏かって2分の1でしょ？
そうやね。
で、2分の1なのに、そのコインを前に、じゃあ僕、1億回投げましたと。でも、何やったら1億回投げたら1億回表でしたと。
おうお
うっていう条件がありますと、今、
はい。
じゃあ、はい。今までのことは、まあ、なしね。数的になしね。はい。1回目投げるよ。で、僕が投げます。出します。表か裏かで表が出る確率は、
まあ、どうなる？ 50% 違うな。
でしょ？もうここまで来たら違う気がするでしょ？
あ、でも 50% はないんやな。多分。
どういうこと？
だけ
逆に？
逆に。
あ、そうきたか。
だからある意味結果論ではあると思うんやけど、
うん、
例えばそこで表やったら、うん、もう 100% じゃん。
ああ、うん、100% 表ね。
うん、うんはいはい。で、裏やった場合、うん、1億分の1の確率を今引いたと。
なんやったらあれもそうですよ。コインをトスして、うん、パンって手で挟んで取った状態にするとしません？この状態よ。
うん、まあ、もう伝わってるのかどうかわからんけど。
シュレディンガー的なことじゃねえんか。ちょっと違うな。
ちょっと違うな。
ちょっと違うけど、これを開けて確認するまで裏か表かわからないけど、結果は決まってるけど、2分の1で表とか言いますやん。結果決まってますよ。これ開けたら裏か表か出ますよ。
まあ
ね、開けたらわかりますよ。でも、開けるまでわからないから、今はい、これ確率はって言ったら2分の1って言いますやん。
まあ言うかな。
おかしくね、これは 100% どっちかよ。
あ、そういう話だったっけ。
はい、メール読み込みお願いします。
この番組ではお便りを募集しています。募集内容は特に解決しなくてもいい疑問やご意見ご感想など、メールアドレスは not.menory@gmail.com not in memory@gmail.com まで。ツイッターもあります。フォロワー募集中です。いっぱい送ってね、お兄ちゃん。 上手に読めた。
はい、というわけでお送りしましたのは堀川と
正樹と
ロボコでした。
でしたと、はい、僕ね算数が苦手な理由なんですよこれ。
そういうこと
昔から言い訳にしてるんです
よ。確率を